今日はマルコの福音書の一章です。このところには宣教の始まりのことが記されてあります。一節のところに神の子イエス・キリストの福音の始めとあるわけですけれども、福音とは何か、それは喜びの知らせということになるわけです。イエス・キリストの喜びの知らせ、それは実は罪からの救いということが喜びの知らせということになるわけです。イエス・キリストが来られる前に、まずバプテスマのヨハネが現れたわけですけれども、2節のところに、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、父なる神様はこのイエス・キリスト救い主が現れる前に、私の使い、その先駆けとなるものをこの使わすと約束をされたわけです。3節に、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。これがバプテスマのヨハネの働きであったわけです。道備えをする、それは救い主が来られる、そのことの前触れとして整えていくということであったわけです。そしてそのことは、4節にバプテスマのヨハネは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。この罪の許しに導くとあるわけです。バプテスマのヨハネ自身が罪を許すことはできないわけですし、またバプテスマがじゃあ罪を許すものとなるのか、そうではないわけです。バプテスマのヨハネも、またバプテスマ自身も罪を許すことはできないわけです。罪を許すことができるのはイエス・キリストご自身しかおられない。そのことは15節にこのイエス様が言われた言葉があるわけですけれども、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたわけですけれども、この悔い改めて、悔い改めるっていうのは方向転換をするということであるわけです。言うなれば、今まで自分中心に物事を考えて自分の思いで行動していた、その生き方を全く変える、神に従う、もう神中心の生き方に変えられる、そのことが悔い改めるということであるわけです。五節のところを見ると、この住民たちが自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。この罪を告白する、その罪っていうのは何かっていうと、的外れ、神様に従っていなかった、そしてまた神様に逆らい、そして神様のもう法に背くことを行っていた、それを告白して、そしてバプテスマのヨハネからバプテスマを受けるっていうことをしていたわけです。しかしバプテスマのヨハネは8節のところに、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けていたわけですけれども、しかし彼にはこの罪に対して勝利をする、その神の力を授けるということはできないわけですけれども、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになるということを言ったわけです。聖霊のバプテスマ、それは水のバプテスマとは違うわけです。このバプテスマには意味があるわけです。それは一つは、この水に浸かって古い自分をもう洗い流す、そして古い自分は死んで新しく生まれ変わる、生きるという意味があるわけです。それは聖霊によって新しく生まれる。ヨハネの3章のところでイエス様は、誰でも水と霊によらなければ神の国を見ることはできないということをはっきりと言われたわけです。それは罪の悔い改め、そしてまた神によって新しく命が与えられて生きるということであるわけです。 ヨハネの3章16節には、御子を信じる者には永遠の命が与えられるという約束があるわけですけれども、私たちはこの御子を信じて新しい生き方、新しいその永遠の命に生きる、そしてイエス・キリストは聖霊によってバプテスマをお授けになる、私たちは心に聖霊を受けなければならない、自分の心の中に神ご自身である聖霊が中心となってくださって私たちを導いていただく、私たちはこの方によって従って生きるという新しい生き方をしなければならないわけです。イエス様は全く罪はなかったわけですけれども、9節にヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた、それは私たちにとっては正しいことであるとイエス様は言われたわけです。受ける必要はなかったわけですけれども、しかしそのことによって実は神様に従うということを具体的に示された。そしてその時にこの十節を見ると、御霊が鳩のようにご自分に下ってくる、また十一節には、天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。何を父なる神様は喜ばれるのかというと、自分の言われることをもう従ってこらえる。ですからバプテスマを受ける必要がなかったことであったわけですけれども、それは神に従うということの手本を示された、もう従順であられた、このことを父なる神様は、私はあなたを喜ぶと言われたわけです。そして12節にも、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエス様は勝手に自分で荒野に行ったというのではないわけです。この御霊によってそこに導かれて、そして悪魔と対峙するということをされました。ですからイエス様はそれは勝手にしたわけではなかったということです。もうイエス様の生涯というのは、もう父なる神様に従っていく、それをもう初めから最後まで貫き通されたということであるわけです。私たちに対するそのこの手本を見せられたわけです。13節には、40日間荒野にいてサタンの試みを受けられたとあるわけですけれども、そのような試みにおいてもイエス様は勝利をされる。そして宣教に立ち上がれて、15節のやり通りに、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたわけです。そしてガリラヤ湖のほとりを行かれた時に、この14節にシモンとシモンの兄弟アンデレがいたわけですけれども、17節に、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと言われたわけです。彼らは魚を取る漁師であったわけですけれども、イエス様によって私についてきなさい、18節にはすぐに網を捨ててイエスに従った。ですから彼らがやったことは、もう躊躇しないで、もうすぐに従う、それが言うなればもう信仰の歩みであるということです。もうそこには理屈がないわけです。もうこの方こそ救い主、そう信じなければ従っていくことはできないわけです。私たちの信仰の決心というのも、自分の頭で分かったから、理解できたから、じゃあ従いましょう、そうだったんだろうか。おそらくはもう福音も神の言葉も本当に十分は分からないけれども、しかしもうこれ以外に救いはない、そして決心して私たちは従ったんではないだろうかと思います。そして19節には、ゼベダイの子ヤコブとヨハネ、20節にはすぐに彼らをお呼びになった、そして彼らはこのイエス様の後についていくというふうに、彼らもまたイエス様に従っていったわけです。そして街道に入られたわけですけれども、 23節には汚れた霊が叫ぶ、24節に私はあなたがどなたなのか知っています。ですから悪霊でさえもイエス様のことは知っているわけです。知ってるっていうのと従うのとは全然違うわけです。残念ながら悪霊は従うっていうことはしない。もう悪霊はことごとく追い出されていくわけです。しかし信仰を持った人たちはイエス様に従っていく、そのことが表されているわけです。29節を見るとこのシモンの家に行ってシモンの姑が熱を出していたわけですけれども、31節に見るとイエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした、まあ、このするとというのも直ちに同じ言葉であるわけですけれども、もうすぐに元気になって人々をもてなす。だからこれは普通の病気の回復ではないということです。まあ、普通でしたら治っても養生をする、時間を置いてからまた普通に戻って活動するわけですけれども、イエス様が癒されるともう途端に熱が引いて人々をもてなすことができる、まあ、そのようにしてイエス様は32節を見ると病人や悪霊に疲れた人たちがイエスのもとに連れてこられて、そしてその人たちを癒されるということをされたわけです。35節を見るとイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた、まあ、イエス様のその原動力は何であったのか、祈っておられた、祈りの姿があるわけです。この祈りは実は父なる神様との交わりであり、祈りはこの自分が独り言を言っているのではなくて、もう神様に話し、また神様から聞くということをイエス様はどんなに忙しくても朝早くそのことを行っておられた。そしてイエス様は38節を見ると近くにある別の村へ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだから。イエス様の目的は福音を伝えるということであったわけです。そしてそのことはこの後に40節にサラートに侵された人、もうこれは特殊な病気であり、もう神様からしか癒すことができない。41節にイエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。普通そのサラートに侵されている人は汚れたものであって触れてはならない、そしてまた近づいてもいけないというようなことであったわけですけれども、イエス様は深く憐れんで手を伸ばして彼に触って、そして私の心だ、清くなれと言って、なんとその人は清くなられた、清められた。そしてイエス様が命じられたのは44節を見ると、人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさいと言われたわけです。もう感謝の捧げ物をする。ところがその人は自分が癒されたということがあまりにも素晴らしいために、多くの人たちに広めるということをしたわけです。まあ、そのようにしてイエス様はもう言うなれば忙しい福音の働きをされていかれるわけですけれども、しかしこの福音のためにイエス様は来られ、また私たちを救い、悪しき者は追い出され、病の者は癒される、私たちもこのイエス様の救いに預かっている、そのことを何よりも感謝するものでありたいと思います。